皆さんこんにちは、あるいはおはようございます。夜に聞いている方は、こんばんは、こんな挨拶がふさわしいかもしれませんが、市川市をフィールドに、毎回発信しているこのポッドキャスト、いか市川第264回264ですね。いわゆる264、いわゆる一つの264、2も6も4も偶数ですよね。3つの数字が偶数、3つともこの3桁の数字でですね、3桁の数字というのは100から100から999までございますけれども、この3つの数字が全て偶数というのはですね、何パターンあるでしょうか。まあ、この番組が終わるまでにぜひ、考えてみてください。今日はこのいか市川通算264回目の放送、実はですね、いろいろと、配信プラットフォームの、なんかルールとか、さまざまなルールとかその変更とかがあったりしてですね、264回分全部、まあ、この放送を含めてですね、264回分全部を、現時点で聞けるかどうかというと、聞けない、1回分ぐらい確かに聞けない回もあったような気がするんですよね。あとは、まあ、これはもう物理的にもう聞けないという、物理的というか方法論的に聞けないというのが1点、それから、何回か、まあ、10回分ぐらいあるかもしれませんがですね、収録上のこの音声が非常に良くない、まあ、一つは声が小さいというパターン、それからノイズが非常にノイズが大きい、ノイズが大きいというか、なんかそんな時もありましたね。どっちにしろ私の声が、私あるいは稲村さん、まあ稲村さんの声が小さいことはほとんどなかったのでないと思うので、ノスタルジー鈴木、自己紹介してたか忘れましたが、今話している私、パーソナリティーノスタルジー鈴木の声が小さくて聞こえないという回が何度かあったと思うんですが、まあただそれを除けばですね、まあ、250何回ぐらいは聞けるだろうと思います。そんな愛川市川264回目の放送、いつも一緒にお送りしているもう一人のパーソナリティの稲村ジェーンさんはですね、まあ、実はその稲村さんが、まあ、これちょっと、まあ、この愛川市川でも何度か私の口からはご紹介していて、稲村さんご本人からはですね、まだ多分言及がないかもしれませんけれども、ただリスナーの方は稲村さんの、稲村ジェーンさんのですね、あるいは稲村エミリさんの、様々な活動をフォローしていると思うので、ご存知の方も多いと思うんですが、彼女がやっているですね、2020年の12月、からやっているですね、20日かな、12月20日からやっている、で、先月5周年を迎えて今6年目に入った、この、ミューデンのコミュニティプレイス&コーワーキングスペースのですね、ゲート、まあ、ゲートですね。ゲートでですね、昨年の秋ですか、冬ですか、昨年の、まあ、まあ、この数ヶ月のちょっと前にですね、ワインショップゲートというのを始めたということですね。ゲートのそのスペースの中の一角でですね、そこに、まあ、なんていうんですかね、ワインセラーっていうんですか、ワインのその瓶、ボトルですね、これがたくさん、こう、まあ、稲村さんが、セレクトした、バイングしたですね、まあ、セレクトとバイングの違い、まあ、ちょっとその辺は稲村さんに今度聞いてみたいと思います。まあ、要は仕入れたものを、そこで販売しているということがございますけれども、はい、これがですね、ワインショップゲートでございます。もともと稲村さんは、お酒、とりわけですね、ワイン、いわゆるブドウ酒と、日本語ではブドウ酒なんていうふうに言ったりしますが、このワインをすごく好んで、飲まれるということは一部の人には知られてるんですね。それで、まあ、飲むことも好きなんだけども、人々が周りでみんながお酒を、まあ、そのお酒が必ずしも強くなくてもですね、お酒を飲んだり食事をしたりして楽しい時間をこう過ごしているような状況を見たりするのもどうやらご本人お好きなようでですね、それでゲートではですね、毎月1回のペースで頻度で、スナックエミリーっていうですね、これはこのミオデンのゲートにいて、まあ、夜にですね、いわゆるそのスナックってありますよね、酒場でありますけども、まあ、その形態を模したその営業スタイルをまあ真似したというかですね、まあ、方法論っていうことはちょっと変ですけども、要は稲村ジェーンさん、稲村エミリさんがですね、そのスナックのママと なりまして、お料理を作り、それからお酒を振る舞い、まあ、注文を受けてそれをこう お客さんはそれを飲んだり食べたりしながら、稲村さんと、あるいは他のお客さん、同行した人、あるいは、たまたま本当に偶然にその日に来ていたお客さんと、会話をすると。中には常連、もう毎月の、1ヶ月に1回の頻度で行っているこのスナックエミンですから、毎月のようにですね、来てるというお客さんも結構いると思うんですけども、私もですね、ちょっと最近は行けてないんですけども、一時期はそれなりの頻度で行っていたことがありますが、そうしますとですね、あ、前回も行ったなんとかさんだというふうに、このスナックエミリの時にしか会わないような人もいたりするんですが、まあそういう顔見知りができたりもする。一方で初めて会う人もいてですね、まあ、誰しもそんなに初めて会う人とそんなにと打ち解けることが必ずしもその得意じゃない人も結構いると思うんですけども、でもですね、一つはお酒を飲んでいるからということもあったりしますし、まあ、その全体の場の雰囲気は結構なんというかアットホーム、文字通りアットホーム、まあ、スナックエミリーゲート自体がですね、まさにそのホーム、もともとこういわゆるその飲み屋さんみたいな形状ではなくて、家の間取りというか、それをそのまま活用した、スペース、そしてプレイスになっているので、そこを使って行われているスナックエミリーというのも、文字通りアットホーム、家でということですね。アットホーム。家にいるかのような雰囲気に、でですね、家にこう、誰かの家に集まってきた人たちがいて、で知らない人も、まあ、どこから来たのみたいな、なんでここを知ったんですかみたいなですね、でこうインスタグラムでそのスナックエミリーの情報を見たとか、なんか前に行ったことある人から直接あの話を聞いて参加したんだとか、あ、参加というか来てみたんだとか、以前来てたんだけど最近来れてなかったけれども久しぶりに来てみたんだよとか、いろんな会話がこう弾んだりして、で、まあ、市川市に住んでる人はまあ結構多分大半の人が市川市かなと思うんですが、中には少し離れたところに住んでいて、場合によってはわざわざですね、そのなんだろうな、近隣の違う自治体の何とか市の住んでる人で、何とか市に住んでる人で、なんか地域でそういう人が集まる場作りみたいなことをご本人もやられているんだけども、市川市でなんか面白いことをしている人がいると、スナックエミリーとかこのゲートのことを知ってですね、興味を持って来てみたんだというような人がいたりもするというような、なかなか面白いことがそこで起きているんですね。人が出会う場所という感じですけども、はい、そうそう、人が出会う場所になっているというわけで、今私その今日この番組を私のソルジが一人でお届けしているということを話して、もう一人のパーソナリティの稲村さんは今日は参加してないんですよとかいう話をしてですね、でなんかその稲村さんの話をずっとしちゃってるっていう感じですね。まあワインショップゲートっていうのを、最近は始められていると、まあ、その前にはそして今も続けてますけど、スナックエミリというですね、まあコミュニティは、それもお店をやってるというよりは、飲食店をやってるというよりはですね、まあそういう月マンスリーのイベントをやってるという感じですかね、感じですね、はい、という感じで、そのまあこの市川の話題としてはふさわしい話題の一つ、もうど真ん中ですね、市川市でその地域活動でコミュニティビジネス、その、サービスを提供してそれに 対する対価を稲村さんが受け取っているわけですから、まあまあ、明確にこうビジネスと言って差し支えないと、ただまあその、まあコミュニティ地域のコミュニティ、まあ、作りというか、おのずとそういう活動をしていればそういうものができていったりする、人と人がつながったり会話をしてつながっていくようなきっかけがそこで、まあ、できていると、きっかけになっているということで、まあ、この異界地下の話題として本当にふさわしい。前回私なんかがですね、そのネットフリックスのドラマラブ上等っていう話をして、これ自体は全然市川市と全く関係ないんですが、あ、ちなみにその時も話したと思いますけど、ジェーンさんもですね見ているという話でした。ラブ上等っていうのはオープニングテーマがグローブのですね、あ、これも話しましたね、グローブのラブアゲインっていう曲ですね、はい、でその確か前回はそのビデオクリップの話とか、恵子さんの歌い方についても私話した気がしますね、はい、なんかまあそんなこんなで、本日、あ、そうそう、一応ちょっと前回そのラブ上等の話しました。これは映画ではなくてネットフリックスのドラマシリーズなんですが、まあラブ、恋愛リアリティショーですね。まあドラマというか、なのでバラエティとドラマがくっついたような番組ではあるんですが。 で、ちょっと今日実はですね、西暦2026年の1月の9日、もう1週間、今年になって経っちゃいましたけども、1月9日なんですが、実は今ですね、その1月9日金曜日の午後なんですが、今日の夜私、ある映画を見に行くんですね。普段映画はほとんどもう日系コルトンプラザの東方シネマという市川コルトンプラザっていうところで、見ているんですけども、今日は、珍しくというか、最近では珍しく、東京都内の、ところに映画館に行くんですが、その映画館の名前が、シネマカリテっていうんですね。シネマカリテ。どこにあるかというと、JR のですね、新宿駅に、へばりついているというか、新宿駅の本当に目の前、駅の形が巨大なのでですね、どこが駅の前かって分かりづらいんですが、本当に目の前、東口と言っていいんですかね。東口にあると。新宿武蔵野館というのがあって、その武蔵野館の、同じ武蔵野館がというと同じ会社が、運営しているもう一つの映画館シネマカリテというのが武蔵野館の近くのビルの地下にあるんです。で、確か、2012年頃にオープンして、いるんですが、今年2026年にはなりましたが、1月の12日だったと思うんですね。なのであと数日、今日金曜日なんで9、10、11、12日、今日含めてあと4日ですね、5にですね、4日後というか、今日含めてあと4日だけ営業して、12日に、1月12日に閉館するということが発表されていてですね、はい、このシネマカリテというところに今から行って映画を見ていきます。で、私にとってこのシネマカリテはすごくですね、思い入れのある映画館で、コルトンプラザを除くと、最も多く、近年ではですね、私2017年以降は見た映画とどこの映画館で見たかっていうのを全部記録してるんですね。何を見たかって意外とこう記録しててもどこで見たかって意外とっていうか意外が続いちゃってますけど、忘れちゃうと思うんであえてそう書いてるんですけど、で実は結構2018年とかなんかにはたくさんそこで繰り返し見たりしていてですね、同じ作品を繰り返し見たりもするし、そうじゃなく新しい作品をそこで見たりもするんですが、この2017年以降かな、実質は2018年以降ですけど数えたら、今日までに昨日までに24回見ていましたね。で、今日これから見る予定なんで無事見れたら25回目だと、多分そしてそれが最後の私のシネマ館における映画鑑賞になるんじゃないかなと思ってますけども、はい、というわけでございます。ちょっとこの市川市にちょっと関係のない話になっちゃいましたけれども、とはいえですね、新宿という場所は市川市民にとってはというか元八幡民からしてみるとですね、JR でも総武線で1本で行くことができますし、都営新宿線でいうと始発の最初の 駅で座ってですね、それで新宿に到着することができると、新宿三丁目もそうですけどね、新宿三丁目にはバルトナインという映画館が駅直結でありますしね。なので新宿にある映画館はですね、なんていうか、一本で行けるというか、実質、非常に雑な言い方をあえてすると、実質市川市だということなんですね。そんなことないよとみんな思うと思うんですが、私はあえてそういうふうに言いたい理由を、どっかで述べたんですけど、誰かに言ったらそんなのへりくつだというふうに言われて終わってしまったんですが、そのへりくつをこねくり回して、よくわからない状況にしていくっていうのも私の、悪癖であり、得意技かもしれないと思ってます。そんなわけで、264回目のですね、264ですね、3桁の数字、3つとも全部偶数と、2と6と4ですからね、はい、というその264回目の2回1からはこれにて終了したいと思います。それでは、ぜひで皆さん、そのスナックエミリとか、ワインショップ、ゲートとかですね、行ってみていただきたいなと思ってます。それではまたお耳にかかりましょう。ノスタルジー鈴木でした。